新ビジネス思考、ビジネスはモデルじゃない集客だ。
皆さんこんにちは、 KY&Case の山下です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて、毎回山下さんにはリスティング広告やウェブマーケティング周り、さまざまな観点から新ビジネス思考をお話をいただいていますが、前回は新規サービスの集客についてでした。で、今回はどんなテーマで教えてくださるんでしょうか。
はい、今回は、ちょっと似たようなテーマでお話をしていきたくて、ニッチな商材とか、なんかこう、すごい限られたところに対して集客を行っていくような、そういう商材について、というところでちょっとお話をしていければというふうに思います。
わかりました。ニッチな商材か、結構マニアックと言いますか。
そうですね。
うん。
例えば、
はい。
なんか、あんまり馴染みがないところで言うと、
うん、
当時僕が馴染みがなかっただけかもしれないんですが、その産業廃棄物の処理とか、B2B で産業廃棄物の処理をやったりとか、あとは、こう、すごい、例えば健康食品とかなんですけど、
うん、
もう、おじいちゃんおばあちゃん以外誰が買うんだろうみたいな健康食品とか、
うんうんうん、
いろんな業界でこうニッチなサービスとか、そもそも業界がニッチだったりする場合って結構あります。
うん。うん。
こういう時の集客をじゃあどうしたらいいんだっていう、結構迷われてる方とか、従来、ゴリゴリに営業でやってたからもうそれ以外集客方法がないんじゃないかみたいに捉えられてる方もすごい多いんじゃないかな、というふうに思うんですが、うん、
はい。
今日は意外とそんなこともないよっていうことで、じゃあそういった場合にどうしたら、どういうふうにウェブで集客をしたらいいかっていうところについてちょっとお話をしていきたいというふうな感じですね。
はい、ぜひぜひお願いします。
はい。で、まず、調べなきゃいけないことは、自分がその業界、ニッチだと思ってる業界だったりとか、商品だったりサービスっていうのが、本当にニッチなのかどうかっていうのをまず調べる必要がありますよね。
ああ、なるほど。本当にニッチなのかどうか。
はい。なんか例えば、産業廃棄物って聞いて馴染みがある方は、確かにすぐわかると思うんですけど、馴染みない人は、なんじゃそりゃってなる可能性がすごい高いですよね。でも、意外と産業廃棄物って、例えば、さっき僕の例で言っちゃいます。僕のこれまでやったことある事例でちょっと話してるんですけど、
うん、
例えばその、検索数みたいなものを実際に見てみると、結構な検索数あるんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。っていうのは、要は、企業とかがいらなくなったパソコンだったりだとか、応援機器みたいなのを、そういうのを処理してほしいっていうふうに思ってる需要は結構あるんですね。結構自分がニッチだと思ってたけど、意外とそれがそもそもそんなにニッチではなくて、で、調べてみると、結構な検索数だったりとか、結構なニーズがあるっていう場合が多いんですよ。そういうふうな場合っていうのは、なんかこう、特段変わった集客をするっていうよりも、いわゆる、こう、王道な集客じゃないですけど、検索数があるんだったらリスティング打てばいいし、
うん、
よりダイレクトに消費者のもとに広告届けたいんだったら、メタ広告みたいなもので、
うんうんうん、
すごいターゲット絞って広告打てばいいし、うん、予算がそれなりにあって、で、なんか類似サービスとかにぶつけたいんだったら DSP で広告打てばいいし、
うん
みたいな感じで、いわゆる、こう、普通に、こう、ここで、なんていうんですかね、戦略を練って、いわゆる、こう、なんていうんですかね、優先順位が高くて CPA の高いような広告っていうのを、ロードマップ組んで広告打っていくっていうふうな感じでいいんじゃないかな、というふうに思ってます。
うん。
なんかまず一つ。で、じゃあ本当にそもそも検索数がない場合とかっていうのに関しては、前回お話しした内容とも結構被ってくる部分が多いと思うので、前回の新規サービスについてっていう、配信もぜひ聞いていただきたいんですが。
はい。
まず認知度がないんだったら、認知拡大系の広告を打てと。前回そういう結論に至ったんですが。
うんうん。そこを、つまりメタ広告とか、動画広告ですね。
そうですね。 もうあんまりリスティングとか売っても意味ないんで、
うん。
とか、動画広告とか、検索行動とかを、消費者側が何かしら検索行動とか、自分からアクションを起こさなくても、広告をし、えっ、ー、と、広告を、届けられる広告というか。
はい。
はい。まあ、お客さん側からすると、すごい、こう、受動的な広告っていうか、
うん、
テレビ CM とかもそうですよね、言ってしまえば。そういうふうな特性を持った広告っていうのをまずは打っていくべきなんじゃないかっていうのが一つですね。
なるほど。
でもなんかちょっと面白いのは、うん、なんか僕も広告業界で今お仕事してますけど、まあ、広告の種類ってめちゃくちゃあって、
はい。
なんか僕らでもどういうふうに広告出したらいいのか、あんまりよくわかってないような広告媒体とかも実際あるんですよね。なった時に、結構同業種の人とかとお話をすることが多くて、そこで情報収集をしてお互いこう情報交換をするみたいなことをよくやるんですよ。
はい。
で、昨日偶然、とある会社と話をしていて、
うん、
で、なんかすごいその健康食品の話になったんですよ。
はい。
例えば、高齢者向けの健康食品の広告ってなんかどういうのが想像つきますか？山口さん的には。
高齢者向けの健康食品の広告ですか？
はい、
パッと思い浮かぶのが、なんかテレビショッピング的な。
ありますよね。
CM 売ってる、はい。はい。
そうですよね。まあ、大体みんなそれがパッと思い浮かびますよね。
うん。
まあ、テレビ、そのね、いわゆるそのテレビの通販だったりだとか、まあ、あとありがちなのは、こう、新聞とかに挟まってる広告とか、新聞とかに載ってる新聞広告みたいな、のがあると思うんですけど、はっきり言って、こう、めちゃくちゃアナログな広告とかが多いんですけど、意外とめちゃくちゃ効果があったっていう広告を昨日聞いて、それが、ドコモの、
うん、
ドコモと提携した広告なんですけど、
うん、
こう、お客さんの、こう、なんていうんですかね、メールだったかな。ちょっと僕も詳しくちょっと、まだあれなんですけど、そこの、メールに直接広告をダイレクトに打つと。いうふうな広告があるんですよ。
うん、
これが、こうめちゃくちゃ効果があったっていうのを、昨日耳にしまして。
へー。
高齢者にアプローチする方法でそんなのがあるかっていう、ところで、
うん、
そもそもそんな広告があるんだみたいなところから始まったんですが。
うん、メールに広告を打つんですね。
そうですね。
それって動画ですか？じゃなくて。
いや。動画ではなくて、ドコモアドネットワークっていう広告でですね。
うん。
ドコモの、ディスプレイの広告だったりだとか、ドコモの、メール。そのメールに、メール広告ですね、言ってしまえば。メールで配信されるような広告っていうのを、実際に打てるんですよ。
うん、
そこで健康食品の広告を打ったら、要は、高齢者層でドコモを使ってる人は必然的にメールを見るじゃないですか。
はい。
そこで広告を見て、そこから問い合わせが来るっていうので、めちゃくちゃ売り上げが上がったっていうふうな事例を聞いたんです。
なるほど。
はい。
お、
結構、ニッチな広告に対しては、ニッチな商品に対しては、ニッチな広告を当ててみるっていうのは結構ありかもしれないですね。はい、
うん、
ニッチな広告もなんかその存在してる理由としては、なんかすごいある一定の層に対してはすごい効果があるから存在してるって可能性がすごい高いんで、そのターゲット層がそうマッチするんだったら、そういうふうな広告みたいなものを当ててみるっていうのはありかもしれないです。結構広告屋さんとかだったら、普通の、いわゆる、普通の広告担当者では分かんないような、なんか、すごいニッチな広告とか、すごい、あるところでは活躍するけど、普通に使ってもあんま意味ないよね、みたいな広告の、プラットフォームというか媒体みたいなものを知ってる可能性が高いので、自分の商材どうやって売っていいか分かんないな、っていうふうに思ったら、まずそういうところに一回相談をしてみて、これに合う広告ありますかって聞いてみるのが一番いいんじゃないかなと思います。
わかりました。いや、本当広告って一言で言っても、本当今すごい幅広いんですね。
そうですね。
うんうん。いや、その中でどれを選ぶか、ぜひちょっとそんなことに迷ったら、山下さん 気軽に相談乗ってくださいますので、ぜひ番組、こちら概要欄の山下さんの KY&Case ホームページからアクセスしてください。
はい。
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。